定価の334番を聞きましょう。定価334番です。私たちが学びたいと思っているテーマはイエス様と弟子たちと名付けることができると思います。はじめにマルコ伝4章から1箇所だけお読み足したいと思います。マルコ伝4章の35節から41節までです。さてその日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちにさあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の船もイエスについていった。 すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。私たちはこの部分を通して主イエス様ご自身をより深く知るようになりたいと思います。私たちが主イエス様をよりよく知るようになればなるほど、私たちは自分自身に対ついてもより深く知ることができるようになるんです。私たちが主イエス様を大切に思うようになればなるほど、私たちにとって自分自身のことはどちらでも良いことになっていきます。また私たちが主イエス様に対して祈れば祈るほど、私たちは自分自身に対して信頼を置くことができなくなってきます。ドイツには次のようなことわざがあります。つまり、私たちが困難に直面すれば、そのことは主を見出すためのきっかけになるということわざです。このことわざが真実であるということは、私たちの体験を通して疑う余地がありませんけれども、小さい問題として私たちが苦境に陥ってどうしようもない状態にあるとき、つまりイエス様をそのときこそ必要とするときに、私たちはイエス様のことを思わずにいたり、イエス様により頼むことを忘れていたりするものなのではないでしょうか。私たちは主イエス様が全能の方であり、また愛の方でありということを確信しておりますが、私たちはその確信を現実に自分自身の力としているのでありましょうか。私たちが波が静まって泣いているときに、イエス様の全能と力を、また愛を確信していることと、私たちが荒れている海にいるとき、つまり死刑のときに主イエス様の全能と愛を確信していることとは大きな隔たりがあります。イエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることなし。主イエス様は嵐の時も波の時も、私たちが健康な時も病気の時も、また飛んでる時も貧しい時も、気分の良い時もそうでない時も、変わりのないお方です。主は私たちが現実に絶対的な信頼を置くことができるお方です。私たちはいつでもまた何があっても、この揺るがない主に信頼することができるのです。この素晴らしい主を自分のものにすることは大きな幸いです。今日学びたいと思う箇所に書かれてあるイエス様の態度と弟子たちの態度には大きな違いがあります。イエス様のと イエス様と弟子たちの取った態度とは、第一番目に苦難に対して、第二番目にお互いに対して、つまりイエス様は弟子たちにどのような態度を捉えたか、また弟子たちは主イエス様にどのような態度を取ったかということですね。ですから二つの手について考えてみたいと思うんです。第一番目はイエス様と弟子たちの苦難に対する態度、それから第二番目にお互いに対する態度について考えたいと思うんですね。苦難に対する弟子の態度はどういうものだったでしょうか。不安と不信仰と絶望だったんです。けど主イエス様の苦難に対する態度は全く平安でした。お互いに対する態度はどういうものだったでしょうか。イエス様に対する弟子の態度は不信頼と愚かさでした。そして弟子に対するイエス様の態度は恵みと寛容だったのであります。今述べましたように、苦難に対する態度とお互いに対する態度について少しだけ一緒に考えてみたいと思うのであります。苦難はその人の心の状態を明らかにします。イエス様と弟子たちが同じ一つの船の中にいて、同じように波に飲まれ、全く同じ境遇に置かれていましたけれども、その苦難に対して取った態度は全く違っていたのです。弟子たちは恐れに満たされ、どうしたらよいかわからない状態であり、絶望していました。その原因は彼らの不信仰と疑惑にありました。主イエス様はそれとは全く対照的に船の中で枕をして眠っておられました。つまり父なる神の御腕に安らっていたのです。主イエス様の心はその波と嵐を超越しておられたのです。弟子たちは漁師であり、このような嵐にはむしろ慣れていたことと思うんです。けれどもこの場合には彼らの直面していた嵐は非常にひどくて、船が沈んでしまいそうな危険がありました。彼らは物事を大げさに話をするような人々ではありませんでした。彼らは自分たちがすぐに波に飲まれてしまい死んでしまうと考えたのです。これらのことは人間的に考えれば正しいことであるかもしれませんが、けれどもこれは不信仰の表現に他なりませんでした。信仰とはどういうものでしょうか。コリント第2の手紙4章18節に、私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めますと書いてあります。私たちは見えるものではなく、目に見える恐ろしい現実ではなく見えないものにこそ目を留めます。これこそ信仰です。弟子たちはただ単に目に見える現実に目を奪われていたのです。波は現実のものであり、また風も現実でした。それらは夢でも単なる想像でもありませんでした。けれども弟子たちはこの目に見える現実を信仰によって克服することができなかったんです。彼らは目に見えるものを克服することができなかったゆえに 不思議。